代のアルファ、奈良の響き、新春スペシャル。今回は、橿原神宮宮司、久保田雅隆様、そして、大新加工株式会社代表取締役社長、真柴幸雄様のお話をお伺いしております。新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
さあ、今日は、新春スペシャルということで、橿原神宮にお邪魔しておりまして、橿原神宮、久保田宮司、そして大新加工株式会社、真柴代表にお話をお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
代表、橿原神宮に私たちやってきました。
新鮮な言うんですか、なんかパワーをいただけるようなね、森がぐわーっとつながってまして、そしてまた素晴らしい景がありますし、また本当に神聖な気持ちでね、正月を迎えたような気分になりまして、本当にパワーいただけると思います。それとまた宮司さんですね、いろいろとね、神様、また天皇のこと、それから人間人生のことね、教えていただいたらと思いますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
宮司、ここ橿原神宮っていうのはどういったところというふうにいつも宮司をご説明されてらっしゃるんでしょうか。
橿原神宮というところは、まず皆さんにお話しするのは、ここは日本の国が始まったところですよ、日本の国ができたところですよと、そういうふうにまずお話をさせていただきます。そうするとやっぱり皆さんね、びっくりされるんですよ。なんで橿原神宮が日本が始まったところなのと。そこからまあね、はい、いろいろとお話しするわけですけどもね、はいはい、ご承知の通り、橿原神宮は第一代の神武天皇様、
はいはい、
そしてまた皇后様、お二柱をお祭りしてるんですね、はい、日本の古い書物古事記であるとか日本書紀を紐解いてみますとね、この神武天皇という方は、うん、九州宮崎の地からずっと、うん、長い時間をかけてこの橿原まで来て、そしてここで即位の大礼を挙げた、はい、日本の国ではその年をもって日本の国ができた日ですよと、そういうふうになってるわけですね、
はいはい、
ですからこの橿原神宮の地というのは、日本の国ができたところ、日本の国が始まったところなんです。ですからそういうふうにだんだんとするとです、お分かりいただけるのかなと、うん、そのように思ってます。
それが紀元前、
そうですよね、
時代で言ったらいつぐらいの時代になるんですかね。
紀元前のいわゆる660年、ちょうど今年はこの日本の国ができた、日本の国ができた、まあ、神武天皇がこの橿原の地で即位の礼を挙げられてから2679年となるんです、
はいはい、
うん、ですから今年西暦で言いますと2019年、660年を足すと神武天皇が即位して日本の国がずっと続いてきた年号なんですね、
はい、
それがまあ紀元と言いますけども、うん、ですから今年は紀元2679年となるんです。日本の国はそれだけ古いんですね。
そしたらその神武天皇からね、うん、今日の、平成の天皇までずっとこれ続いてきてるということで、はい、それで言うと、まあ、世界にないことなんですね。この王室というのがこれだけ続いてる国のね、はい、また血のつながりもあって、これ素晴らしいことじゃないんですか、
はい、
本当に言いましてね、
いろいろなね、国はやはり、まあ、日本よりも古い国はあると思います。現実にありますけどもね、はいはい、中国でもなんとか王朝とでも何々王、インドもそうですけど、ただ日本は万世一系神武天皇からずっと今の天皇様まで125代、ずっともう 血がつながってんです。ずっと皇統と言いましてね、だからそれが素晴らしい。2679年もですね、一つの、まあ、王朝という言い方は私はあまり好きじゃないんですけど、
はいはい、
それは王朝がその続いている、うん、日本ではまあ皇室ですけどもね、それはご皇室がずっともう連々と続いているところが素晴らしさなんですよね、うんうん、
本当にもうね、それは世界の中でも日本だけですし、またその国民ですかね、私たちがやっぱり天皇に対して敬意も示しますし、うん、また天皇陛下 含めて皇室の方々はやっぱり私たちね、国民ですか、そういう人に対しての思いやりというものを持ってね接してくれてますんでね、本当にありがたい存在やと思いますし、
そうですよね、
初代のね神武天皇から始まってずっとこう続いてるということも立派ですし、またこの橿原神宮というのがね、はい、それだけまた偉大な、まあ、お見合いんですか、
はい、
その辺の神社というものが私たち日本人に結構ねいろんな形で入り込んでるじゃないですか、はい、ね、その辺をまたちょっとお話し聞かせていただけたら思うんですけど、
橿原神宮今日お参りいただいてね、
はい、
いろいろご感想をお持ちだったと思います。そしてまた第一代の神武天皇ということで、日本の国ができて、まあね、2700年近く経ってるというお話をされていただきましたけども、まあ、多くの皆さんがね、この橿原神宮が、うん、じゃあもうその頃からあったんだな、橿原神宮というのはね、もう何千年も昔からあったんだなという、そういうふうに思われるんですけども、うん、そこでまた私がよく言うのは、橿原神宮は実はまだできて約29年ですよ。そうお話するんですよ。びっくりされる、うん。なぜかというとやっぱりね、第一代の天皇を祭りするんだから、もっと昔からあったんでしょう。神社はまだまだ新しいんですよ、できたは明治時代ですよ。でもその前に神武天皇をお祭りする神社というのはあったんでしょう、何もなかった。でもちょっと祠のようなものはあったんでしょう、なお食いつかれるんですけど、いや残念ながら何もなかったんですよと、明治時代になって初めてね、やっぱりその日本のね国を作られたこの神武天皇をお祭りしましょうということで初めてできたんですよという、そういう話をする。ですからそれ以前まではね、この橿原神宮という神社はなかったですから、まあ明治に入ってからご皇室の第一代の天皇だからこそお祭りしないといけないという国民の皆さんの思いが願いが叶って、だからそういう橿原神宮ができました、
うん、
だからそういうようなね経緯がありますのでね、うん、大切にしていかないといけないなと、うん、そのように思ってますよね、うん、
でもここのね、まあ、うねび山がバーッと控えてるじゃないですか、神秘的なね、まあ、大和三山の一つですけど、それと森とかこれがね相当茂ってますし、だからこんな地がね今まで放置されてたとかパワースポットみたいな雰囲気じゃないですか。で、まあ、社見てもそんな明治の銅のこうというそんな雰囲気でもないし、
はい、
それはみんな信じないでしょうけどね、本当に素晴らしいものを持ってるんじゃないですか。
橿原神宮に初めてねお見えになった方、今日でも初詣のね、
はい、
皆さんたくさんお見えになってますけども、その中でやっぱりね、うん、初めてお見えにの方もいらっしゃると思いますけども、この御社殿ね、
はいはい、
のご覧になってね、あ、これはすごいな、
はいはいはい、
これは大きいなと、多分びっくりされてると思いますよね、はいはいはい、この御社殿でもね、でももう本当に新しいんです。今の御社殿というのは昭和に入ってからできたんですね。
昭和ですか、
はい、
あ、これは
ですからまだ本当に80年ほどの建物なんですよね、
はいはいはいはい、
だから多くの国民の皆様の願いとともに、
はいはい、
そういうこの神武天皇をお慕いする気持ちがですね、はいはい、やはりそのこれだけ橿原神宮を大きくしたのじゃないかなと、うん、ですから今境内にはねたくさんの木があるというお話をしていただきましたけども、実はまあここでもう一つびっくりされると思うんですが、
はい、
今あるこのご覧になっていらっしゃる森というのは、
はい、
森は大半は人工の森なんです。
え、
人工の森なんです
それ言われたら値打ちないじゃないですかえ、あ、そうなの。
もともとあったんじゃないですよね。
あ、そうなんですか、
はい、もちろん、まあ、もともとあった時もあります、
はいはい、
ただその明治時代に橿原神宮できた時は今より境内は10分の1だ。
あ、そうですか。
それが、まあ、はいはい、だんだんと拡張整備をして、
はいはい、
昭和15年に今の広さに 変わったんです。
そうですか。
でもまあ神社のね、はいはいはい、土地を広めたはいい、そうすると木は少ない、
はい、
これはいかんじゃないかということで木を植えたんですよ。
そうですか。
はいはい、それはただその木もですね、柏神宮が買った購入したんではなくて全部ご奉納された。
あ、そうですか。
日本、はいはいはい、日本のね、北は北海道、南は沖縄、はいはい、そしてまた海外からも、はいはい、これもご奉納された。
あ、そうですか。
その木を、ね、はいはいはい、柏神宮の境内に全部植えた。ただ今ね、このような素晴らしい森、本当にもう自然に近い、今ではもう自然の森になって、
これはもう、生き物も住んでますもんね。
そうですね。で、またこの森には本当ね、いろんな動物もいますしね。
あ、そうですか。
さて、久保田宮司、こちらの久保田宮司としてお勤めになられてもどれぐらいにおなりですか？
私がちょうど昭和49年からこちらに今参りましたから、今年で40数年なりますか、うん、もう、まあ、まだ半世紀にはなってませんけども、44、5年に なるんでしょうか。
宮司と橿原神宮の出会いっていうのはどんなところからですか？
出会いは橿原神宮に奉仕した時ですよね、はい、昭和49年、今お話しました通り昭和49年から橿原神宮に奉職しました。それまでは東京の国学院大学というね、神主の資格を取って、で、まあ、卒業して柏神宮にすぐ来たんですけども、まあ、今出会いということをおっしゃいました。出会いというところまで求めるのであれば、その前の年、昭和48年の夏にですね、神主になるためにはいわゆる実習がいる、現場で実習しないと、はいはい、まあ、全国いろんな神社ありますけども、大学の方からまあ、いくつか神社がありますから、自分たちが希望して、でこの神社に行きたい、この神社に行きたいということで、まあ、希望を出して、まあ、人数が決まってますからね、じゃあこの神社は何人行きな、希望者が多いとどうしてもよそに回されるんです。まあ、これはあまり大きな声で言えないです。本当は柏神宮は第二希望だったんですね。ところが第一希望をした神社が多分抽選で外れたんでしょうか、私は、うん、そして第二希望の柏神宮に、まあ、行きなさいと、はい、それがまあ出会いですね、
はい、
まあ、1週間ですけど、短いとこだったんですけど、実習を終え柏神宮いいとこだったなということで、まあ、その程度で、でまあ、翌年いよいよ、じゃあどこに奉職するんだということで、いろいろな方に相談したところが、それは柏神宮に行きなさいと、はいはいはい、柏神宮、私が昨年実施させていただいた柏神宮、うん、はいはいはい、うん、そう、うん、なぜですかと聞いたんです。そしたら、柏神宮は日本の建国の地で、お祭神が神武天皇、そしてまた環境も素晴らしい、うん、大都会で神主生活始めるよりもまずじっくりと神武天皇のお膝元で神主の、
はい、
まず第一歩を記すのが一番いいんだと、将来的にも絶対にいいからと、で分かりました、
はいはい、
まあ、柏神宮、そこがもうスタートですよね、はいはい、ですから、まあ、振り返ってみて、そこで第一希望の神社にすますんなり行っちゃったらですね、
はい、
今の私の柏神宮の生活はなかったかもしれません。
実際にお勤めになられました柏神宮っていうところはどんなところだったんでしょう、宮司にとりまして。
まあ、先ほども話した通り、私関東の出身ですから、まあ、いわゆる都会ですよね、東京の方だけ
ど、はいはい、
田舎だなと思います。本当にね、うん、夜になっても真っ暗になっちゃいますね、
はいはい、
ネオンがないんですね、
はいはい、
でも、まあ、住めば都というのはよく言ったもんだなと思ったのは、やっぱりもう、割合その順応するタイプですから、
はいはいはい、
1日2日3日だいたいもうクラスについて、でむしろそういったのもまた楽しくなってですね、
はいはいはい、
最初はびっくりしましたけども、だんだん この土地に慣れてきて、今まで自然にも続いてきたというのが、はいはいはい、真相ですかね。
そんな宮司が宮司というお立場になられました、はい、いかがですか。
いやもう慣れるというかなるという気ははっきり申し上げて全然なかったんですね。僕は皆さんがいやそんな嘘でしょとかね多少あったんじゃないですかとか言うんですけども、いやそういう気もなければまさか慣れるとも思ってないし、こういったね柏神宮をお預かりできる立場になるとは全くもう思ってもいなかったので、ですからもう最初はどうしたらいいんだろうとかね、
はいはい、
どうやったらねこの柏神宮をねそのままお守りできるんだろう、うん、そればっかり考えてましたし、柏神宮ができてちょっとまあ今まで柏神宮を守ってきた歴代の宮司さん、
はいはい、
また歴代の職員の方々、うんうん、あそういった方のやっぱり思い願いというものをいかに受け止めてそれをまた次にバトンタッチしていかないといけないのかと、そういったこともですね考えて、しばらくはもう必死でしたよね。
あ、はいはいはい、まあ、大学からですよ、こちらへ思いがこっちに、まあね、最終的につながって、で、どんどんどんそういうことで、最終的に宮司さんにね、おなりになったということは、やっぱり天がまあそういうふうにね、神様がまあ導いて、そういう格好で、この人にやっていただきたいということで、まあ導いてきたことやと思うんですよね。だけど、ね、今なんか職員の方も60名ぐらいおられるんですか、ここ。
はい、
またそれをね、仕切ったり、それと、まあ、もう一つ俺天皇陛下とかね皇后様とかも皇室の方がよくこう来られるじゃないですか。ミスしないとかそこでねドデッとこう失敗しないとかって不安とかねその時のね結構精神的負担あると思うんですけど、その辺はどうなんですか。
それはプレッシャーですよね、
やっぱりね。
それありますよね。柏神宮ではね年間もいろいろなお祭りありますけども、はいはい、一番大きなのが2月の11日ですね、
うん、はいはい、
これは紀元祭といって、御祭神がこの柏の宮で即位の礼を挙げられた2月11日、はい、旧暦でいうと1月1日です、はいはいはい、2月11日にそのお祭りをする紀元祭という、今建国記念の日と言いますけど、うん、その日は天皇陛下のお使いのご勅使がね、はい、毎年お参考を遊ばされますから、
で今年ね、はい、平成天皇が退位されて、はい、今度新年下がこの疲れるじゃないですか、はい、だから必ずここお参りに来られたり、はい、そういうことをあるでしょ盛大に、また一つ今年プレッシャーあるけど、まあ俺、ね、うん、喜びのことやからねいいことやと思うんですけど、
そうですね、今年はもう3月にね金城陛下が豊の神武天皇陵にお参拝、
はいはいはい、
遊ばされます。そしてまた秋になるのか冬になるのか、
はいはいはい、
またいつになるか分かりませんけども、新しい天皇様もね、はいはい、お参りなさいますから、これはもうご皇室の行事でも決まってることなので、はいはい、私どもからね、どのこうのということは一切できませんけども、ですからもう必ず参拝されるということはもう事実になってますので、
はいはいはい、
ですから また私は正しい天皇様がね、うん、ご即位される、だから126代目のね天皇様がご即位されるということで、
はいはい
はい、またいろいろなね行事もあると思いますしね、
まあ日本のね神道いうんですか、神様へと私たちって、まあ、元旦から初詣行ったり、それから、まあ、子供をね、生まれたら、もう、お宮参りとか、七五三とか、いろんな行事ありますよね。
はい、
で、よろずの神言うて、もう、至るところに神さんおられて、で、私たち手合わせるんですけど、神様をね、まあ、私も神棚のね、会社に祀っておりますけど、あちこちの神さんのお札さんいただいたりして置いたりしてるんですけどね、メインはメインで祀ってますけど、 ちょっとまでくちゃになるんですけど、その辺は別に構わないのかどうかということなんですけどね。
よくいただくんですけどもね、そういうことはございませんので、
はいはいはい、
それ神様それぞれがね、お役目もありますよね、うん、
はいはい、
お互いがお互いを喧嘩なさるとかね、そういうことはございませんので、はいはいはい、社長さんがこの神様おすがりしたいと、はい、そういう神様がね、はいはい、何人もいらっしゃったらその名札をお飾りして、
は
いはいはい、そしてまたお守りいただくように、
はいはいはい、
手を合わせるのがいいんですよね。むしろいいです。
なるほど。
2019年がスタートいたしました。宮司としてはどのような年になってもらいたいと思いでしょうか。
昨年は非常にね、災害等が多かった、そういう年でありましたよね。そしてまた人々の心といいますかね、心というものが何かここのところは貧しくなってんのかな、そのように思ってますね。ですから道歩いてても、なんていうんですか、スマホを触ったりですね、そしてまた自転車でもバーッと通ったりですね、とにかく何かもう思いやりもなくなっているなと。そういう意味で近年災害もあり、そしてまた多くの人たちのそういった気持ちというのがね、何か物質的な面が豊かになった反面、人心というものはちょっと貧しくなってんじゃないかなと。今年はご皇室のいろいろなご啓示もある。ですから今年はともかくそういう自然の災害のない年であるように、そしてまた人々の心が再び豊かな、そういう気持ちを取り戻してほしいなと、ぜひともそのように願っています。それはまたご祭神の気持ちでもあるんですね。神武天皇という方はやはり平和で豊かな国づくりということを目指したわけですから、それは単なる物質的な豊かさではなくて、人たちが心の豊かさ、それはやっぱり持ってほしいということで、この日本の国を作ったわけですから、やっぱりそういうことに習っていただきたいなと、そういうふうに思っておりますよね。
その言葉を受けて松葉代表いかがですか。
はい、本当にね、私、仕事上もありますし、プライベートでも結構海外行かせてもらったんですよね、海外ね。そうしますと海外の行っていろんなことを体験しますし、見ます。アジアから、アメリカとか、ヨーロッパも行かせてもらったこともありますし、ただその中でね、日本というのは本当にね、海外出たらよくわかる、素晴らしいと。こう四季があるじゃない、春夏秋、はい、冬とね、これがもう色彩も綺麗ですし、温度も変わりますし、そこで繊細な心を持ってね、相手のことを思いやることができると、本当に日本人というのは震災が起きてもきちっとね、我先に物取りに行っていう形じゃなくて、きちっと並んでね、順番で待って配給見たらおかしいね、この配ってもらうものを並んでやるし、ね、ちょっと体弱い人だったらその人を優先さすとか、こういうね、日本人独特のものがあるんですよね。だから海外ってのは本当に日本って素晴らしいんかな、いいなと。ただ日本におる人はね、日本の国は素晴らしいよということを感じてないんですかね。こんな日本って素晴らしいね、日本人の心に生きてるものがあるんですよね。神社がね、神であったり仏であったり、これを両教養をうまくコントロールしながら生きてきていると。で、日本人同士でも助け合いもするし、こんな素晴らしい国ないんですよ、
うん、
これ本当気づいてね、どういうんですか、日本人がね誇って、またこれをね、宇治さん今言われたようにね、世界の平和とともにね、発信していただいたらね、素晴らしいことになる思うんですけどね。
そうですね、私もかつてね、よく参拝の際ね、お話した時の中で一番お若い方ね、修学旅行生がお見えになった時のね、はいはいはい、話として まず言ったのが、あなたたちはまだ若いんだとね、
はいはい、
これから海外出る機会が多いでしょう、はいはいはい、まずは大いに恥かいてきてください、
はいはい、
そして日本の国というのを見てください、はい、その時ね、周りから言われたんですよ、久保田さんね、そんなこと言ったら女かわいそうじゃないですか、恥かいてこるなんてね、そんなの言っちゃっていいんですかって。いやいいですよ、はいはい、なぜ私は恥をかいてきなさいと言ったか、今の若い人というのは今ね、社長さんおっしゃった通り日本のいいところを知らないんです、
はいはい、
国の中しかいない、で初めて外国出る、外国出たらあなたの国の文化は何ですか、あなたの宗教は何ですか、あなたの国の歴史は何ですか、今度絶対聞かれますよ、
はい、
その時絶対答えられませんよ、
はいはい、
そりゃ嫌だな、悔しいな、どうしよう、で日本帰ってきてそれ勉強するでしょ、はいはい、で日本というのはこういう国なんだ、はい、こういういいところがあるんだ、で再び海外で、
はい、
で今度また聞かれますよ、あなたの国は何ですか、どういう国ですか、だからその時は答えられるでしょう、
はい、
だからそこが必要なんです、あ、そうですか、なるほど、わかりました、
はい、
震災のね、
はい、
時のそういうのボランティア活動にしてもね、日本人ではねある程度当たり前かもしれませんけどもね、外国の方から見たらね、日本人ってなんで普段はね、はい、いろんなことやってるのにこういうふうにぽっとまとまるんだろう、
はいはい、
それがもう不思議なんでしょうね、はいはい、そういったね、それがまあ日本人の持つ心といいますかね、先人から受け継いだそういう心なんでしょうね、うん、はいはい、そういったね、自然にも体が動いてしまうというようなね、はいはい、それがいいとこ、素晴らしいとこなんでしょうね、はいはい、うん、まあ、また島国だからいいんでしょうね、
はいはい、
他からの文化とかね、はいはい、そういうものがあまり入ってこなかったということで、はいはい、日本人のその DNA というのが、
はいはい、
守られたんですかね、はい、絶対ね、だから良かったと思いますよ、
うん、2019年の幕開けということで、柏原神宮久保田宮司にお話をお伺いし、そして大新加工株式会社真柴代表にもお話をお伺いしました、はい、代表本当に今日はいろんなお話をお伺いすることができて、いい年になりますね、
はい、本当にもうありがとうございます、
今日はどうも、いや、
こちらこそありがとうございました、
勉強になりました、
私もね正月からねこういう、うん、素晴らしいお話をされていただいて非常に嬉しかったですね。昔の歌舞伎ですかありましたけども、こいつは春から縁起がいいわいな
はい、はい、
そういう気持ちですね、はいはい、今はね本当にもうねありがとうございました。大新加工様もねご祭神のご加護をいただかれて、いよいよのご了承を心からお祈りしております。
ありがとうございます。これからは不安の一つとなってね、またこちらにもお参りさせていただきます。
またどうぞお参りください。お待ちしておりますので、
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
タマイルアルファ奈良の響き新春スペシャル、今回お話をお伺いしましたのは柏原神宮宮司久保田正隆様、そして大新加工株式会社代表取締役社長真柴幸男様にお話を伺いしました。